それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はマタイによる福音書の14章の28節から31節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところへ行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。アメン。今日はですね、恐れと信仰と何の関わりがあるかというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。今日のテーマを見られてもですね、分かるようにちょっと挑戦的なねイメージを持たれるかもしれないんですけれど、今日のテーマの通りですね、恐れと信仰と何の関わりがあるんですかという話です。そのままですよね。私たちは信仰もあるでしょう、恐れもあるでしょう。それが当たり前のことのように考えてはいけないんです。先週はですね、今日の御言葉の中から2つの恐れの中の1つの話をさせていただきました。1つ目はイエス様を見て幽霊だと思って弟子たちが恐れたという話をしました。そして今日はペテロが風を見て恐れたということに焦点を当ててメッセージをしたいと思っております。ペテロは幽霊だと思った人影が実はイエス様だと分かった時に、聖書を見るとこのように言っているんですよね。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。私たちはこの言葉を普通に聞いているんですけれど、ここにペテロらしさというものが現れていると思います。普通ならばイエス様を見て弟子たちみんなが、もちろんペテロもですよ、幽霊だと思ったんです。幽霊だと思った人影が実はイエス様だった。普通で考えたならば自分の死であるイエス様を幽霊だと思うということはですね、非常に失礼なことだと思いませんか。ですよね。例えばですよ、私たちと皆さんは師匠の関係でも何でもないんですけれど、人間としてですよ、友達としてでもそうですよ。私がですね、例えば皆さんの横を通り過ぎた時にパッと見てですね、あ、幽霊やと思ったって言われたらですね、ショックですよ。幽霊と思うってショックですよね。だから普通それが偉大な師匠であり師であるイエス様を幽霊だと間違った時にまず出てくる時はごめんなさいですよ。そうじゃないですか。普通イエス様を幽霊だと間違ったらごめんなさい、あ、幽霊と間違ってしまいました、どうもすいませんでした。それが普通です。でもペテロが言ったのは、ああイエス様ですか、だったら水の上歩かせてください。この文面ね、非常におかしいんですよ。ああイエス様でしたか、水の上歩かせてくださいって普通のことではないんです。非常識といえば非常識だし、素直だといえば素直だと言えるでしょう。いずれにしてもイエス様はこのペテロの呼びかけに対して咎めるとか責められるとかいうわけではなくて、おいでなさいと言われました。これもまたイエス様の偉大さだと思いますよ。人間ならばまず謝りなさいとか、まず礼儀を直しなさいとか、いろんなこと言いたくなるところでしょう。でもイエス様はペテロが水の上を歩きたいということに対しておいでなさいと言われました。イエス様の懐の大きさというんでしょうか、 深さがこのところで現れているのではないかなと思います。先週もお話しさせていただきましたけれど、信仰は水の上を歩きなさいと言うんです。でも恐れはダメだとかできないとか無理だと言うんですよ。でもペテロは水の上を歩きました。これはペテロが単に水の上を歩いたという奇跡の話だけではなくて、信仰を選び取ったという証明の話です。それがどれくらいの時間だったかわからないけれど、彼は確かに水の上を歩きました。それは信仰によって歩いたんです。それがどれくらいの時間であったかということはわからないけれど、この時彼の信仰は確かに絶頂の状態だったと思いますよ。全ては順調でした。でもその時ですね、二度目の恐れがペテロに襲いかかってきました。すなわちペテロは風を見てしまったんですよ。この時のペテロは次の段階、次のステージにいました。先週もお話しした通り、神様が恐れるな、恐れてはいけないと言われる時には、恐れてもおかしくないような状況になることが分かっているので、あらかじめ何があっても恐れてはいけないよと命じられているんです。神様が私たちの心の内に、また御言葉を通して、あなた方は恐れてはいけないよと言われるとき、それは次のステージに行くときです。今のこの時点でとどまっているならば、それは安住ですよ。安心です。何の不安もないんです。今がいいんですよ。変化を好まない人は今がいいんですよ。それも今が良かったらもっといいんです。リスクを負って新しいことをするということは、今のこの安心を捨てるということですよ。でももし神様があなたは恐れてはいけないと言われたならば、いや言われているなと感じているならば、それは今の安住の力出る時です。それは皆さんに対して与えられているチャレンジです。そのことに応えなければならないんじゃないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちもですね、同じように信仰によって新しい一歩を踏み出して次のステージに立つときですね、必ず風を見るようになります。必ずです。今いる現状で見るならば問題はないけれど、新しい一歩、新しいチャレンジをするとき、必ず風を見るでしょう。それが次の段階だからです。でも風を見ること自体が悪いというわけではないんです。勘違いしてはいけないこと、それは風を見るから悪いというわけではない。先週も話しましたけれど、問題を見ないということはできないんです。風を見ないようにすることはできないんですよ。でも大事なことは、風を見た時にどういう反応をするんですか。風を見た時にどのような応答をするんですか、ということが問われているんです。それが本当の意味で私たちが持っている信仰なんですよ。何もない時、何の問題もない、風もない、恐れもない、不安もない、問題もない、そんな時に私たちは信仰を持って、はあ神様素晴らしいね、神様偉大だね、ということは簡単なんですよ。簡単なんです。でも神様何してるんですか、神様どうしてこうなるんですかと思っている時に、神様それでもあなたは素晴らしいお方ですねって、それでも私はあなたを信じますって、 恐れや不安や悩みが襲ってきても、それでも私はあなたを信じて従いますと言えるんですかどうなんですかということが問われているんです。それが風を見た時の反応です。本当の信仰が問われているんですよ。その時私たちがどう反応するか、非常に大事なことだと思います。結果から言うならば、ペテロは風を見て沈んでしまったのではなくて、聖書を見ると風を見て恐ろしくなったので彼は沈んでしまったんです。これは非常に大事なことです。私たちは問題をあまり見ようとしないけれど、問題を見なければ問題の解決はないんです。風を見ることが悪いことではないけれど、風を見て恐ろしくなってしまったから彼は水の中に沈んでしまったんですよ。ペテロが水の上を歩いている時ですね、それは信仰によって歩んでいる時の象徴であります。信仰によって歩んでいる時、不可能を可能にする力が働きます。信じられますか？信仰によって歩んでいる時、不可能が可能になるという力が働くんですよ。そうでしょう。神様は信仰を通して働かれるからですよ。他の人がいくらあなたにはできないと言ったとしても、大丈夫だと告白することができるんです。神様は信仰を通して働かれるからです。信仰によって歩んでいる時、誇るべきものはイエス様だけ、主だけだと心から告白することができるんです。神様が自分を通して働かれているのを見て、これは自分の力ではないと思わせてくれるからですよ。皆さんよく知っていただきたいと思います。誇るべきは主だけだということがいかに難しいことか。普通で考えたならば、いやいや誇るべきものは主だけでしょうというのはそんなに難しいことのようには思わないと思いますよ。誇るべきものは主だけです。私は何でもありません。いや主だけです、私は何でもありませんと思うでしょう。でもですね、病の癒しとか問題の解決とか、そういうことのために祈ったり願ったりするときにですね、瞬時に癒されるということがあります。その人は本当に喜んで、その身に感じて癒されたということが分かって、本当に癒されました、感謝しますと言われたときに、少なからず人間は、私が、頭では分かってるんですよ、私を通して神様が働かれたんだって、だから誇るべきものは主だけだと思える、またそのように本当に心から告白できるということは当たり前のことではないんです。そこに信仰が必要なんです。聖霊様が働いていなければそのように告白することはできないんですよ。どのような奇跡を表すかが問題ではないと思います。癒しとか予言とか素晴らしい教えというものは偉大なものであるんですけれど、でも大切なことは、それを成してくださったのは神様だと言えるかどうかということです。それが最も偉大で最も大切な信仰の姿であるということを決して忘れないでいただきたいと思います。どんなに奇跡を表そうと、どんなに癒しの技を表そうと、どんなに異言の解き明かしをしたり予言をしたりしたとしても、その人が自分自身に誉れを期すならば、その全ての働きはノーです。神様がせっかくその人を通して働いているのに、全ての誉れを神様に返さないならば、その働きはノーです。 その人の信仰はノーです。私たちは神様の働きを地に落とすようなことをしてはいけない、そのように思うんですけれど、アーメンでしょうか。だから弟子たちがイエス様に尋ねた時に、イエス様はこのように言われました。ヨハネによる福音書の6章の28節から29節の御言葉です。そこで彼らはイエスに言った。神の技を行うために私たちは何をしたらよいでしょうか。イエスは彼らに答えて言われた。神が使わされたものを信じることが神の技であるとイエス様は言われたんです。この御言葉には伏線があります。イエス様はこの言葉の前に次のように語られました。朽ちる食物のためではなくて、永遠の命に至る朽ちない食物のために働きなさいよって、イエス様はそのように言われました。朽ちる食物のためじゃなくて、朽ちない永遠の食物のために働きなさいよと言われたものですから、弟子たちはじゃあ何をしたらいいんですかと聞いたんです。私たちはこの世の考え方、また常識というものとともにです、それを無視することはできない。この世の常識は持たなくてはいけない。この世の考え方も知っていなければならない。でもそれだけではなくて、神様の国の思考や常識、またイエス様の視点を持たなければならないと思います。それがクリスチャンですよ。そうじゃないですか。私たちは働くが良いとイエス様にもし言われたら、じゃあ何したらいいんやろうかと考えるんです。もし上司から働きなさいと言われたら、何したらいいんでしょうかと私たちは考えるんです。でも神様の視点は何をするかという以前に、どうあるべきなのかということが問われているんですよ。すなわち、私を信じなさい、イエス様に信仰を置きなさい、生きて働く信仰を持ちなさい、それがイエス様が言われていることであります。永遠の朽ちない食物のために働きなさいということは、イエス様を信じなさいということなんです。信仰を持ちなさいということなんです。私たちは永遠の朽ちない食物のために働きなさいと言われたら、熱心に奉仕をすること、熱心に伝道すること、アクションを起こすことと考えがちですけれど、イエス様は言われました。あなた方は朽ちない食物のために働きなさい、じゃあどうすればいいんですか。私を信じなさいということですよ。イエス様を信じるということなくして、どんなに奉仕したりどんなに伝道しても、それら全てのことに意味はないんです。信仰のない行いは意味がないんですよ。このように考えたときに、ある人はきっと思うかもしれない。いや、誰も思ってないかもしれないけれど、ヤコブの手紙ですね。行いのない信仰は死んだものであるという言葉がありますよね。でも今私は、信仰のない行いは意味がないと言いました。違い分かってます？ヤコブの手紙では、行いのない信仰は死んだものですよと言ってるんです。すなわち行いなさいと言ってるんです。それが信仰ですよと言ってるんです。私が今言っていることは、信仰のない行いは意味がないと言ってるんです。みんな分かってます？ちょっと何か言ってください。分かってますか？分かってますね。大丈夫ですね。ここは知っておかなければならないことです。ヤコブはなぜ行いのない信仰は死んだものですよと言っているのか、これは信仰の上級編です。上級編、すなわちイエス様を信じている人、イエス様にしっかりと信仰を置いている人、そのような人に対して あなたが本当にイエス様を信じてイエス様に信頼を置いているならば行いは伴っていくでしょうという話をヤコブはしているんです。そして今私がしていること、信仰のない行いは意味がないんですよというこの話は信仰の初級編です。すなわちあなたは本当にイエス様を信じているんですか、本当にイエス様に信頼を置いているんですか。どんな嵐が来ても、どんな風を見ても、どんな問題を見てもイエス様を見続けることができるんですか。問題の向こうにイエス様を見続けることができるんですか。そのことを問うているんです。ですから混乱しないで聞いていただきたいと思うんですけれど、信仰のない行いは意味がないんです。イエス様を本当の意味で信じていない、そのような状態でいくら働きをしても意味がないんですよね。今日私たちは信仰の原点の原点の話をしています。信仰のない奉仕には意味がないんですよ。信仰のない祈り、信仰のない伝道に意味はないんです。義務とか強制とか慣れ合いで神様が働かれるということはありません。もう一度言いますけれど、神様は信仰を通して働かれるからであります。だから私たちは常に自分のしていること、考えていること、すべてのことにおいて信仰によるものであるかどうかということを意識しなければいけないと思います。それは非常に大事なことです。聖書ははっきりと語っています。すべて信仰によらないことは罪ですよって。信仰によらないことは罪なんです。さらに聖書は語っています。私たちは信仰によって義とされるんですよって。信仰によって聖霊の召喚を受けて、信仰によって強められて、信仰によって歩んで、信仰によって生きて、信仰によってアブラハムの子孫になって、信仰によって神の子にされて、信仰によって人ともによみがえり、信仰によって慰められて、信仰によって確信を得て、信仰によって互いに結び合わされるんですよと聖書は語っています。信仰は素晴らしいものなんですよ。皆さんこの教会に通われてもう何年も経つと思うんですけれど、私がですね、信仰信仰信仰っていう話をするのはめったにないと思う。非常に珍しい、またこんな教会も珍しいと思います。今日は貴重なメッセージだと思いますけれど、私たちは信仰がなかったら教会に来ている意味がないと思います。よく知られていることですけれど、ヘブル人への手紙の11章は信仰の書ですよね。少しお読みしたいと思います。さて信仰とは、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。信仰によってアベルはカインよりも勝った生贄を神に捧げ、信仰によって義なるものと認められた。信仰によってエノクは死を見ないように天に移された。信仰がなくては神に喜ばれることはできない。なぜなら神に来るものは神のいますことと、ご自身を求めるものに報いてくださることと必ず信じるはずだからである。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について蜜げを受け、恐れかしこみつつその家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受け継ぐものになった。信仰によってアブラハムは受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被った時、それに従い 行く先を知らないで出て行った。信仰によってサラもまた年老いていたが、種を宿す力を与えられた。約束をなさった方は真実であると信じていたからである。信仰によってアブラハムは試練を受けた時イサクを捧げた。すなわち約束を受けていた彼がその一人を捧げたのである。この子についてはイサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるであろうと言われていたのであった。彼は神が死人の中から人をよみがえらせる力があると信じていたのである。信仰によってモーセの生まれた時、両親は3ヶ月の間彼を隠した。それは彼らが子供の麗しいのを見たからである。彼らはまた王の命令をも恐れなかった。信仰によってモーセは成人した時、パロの娘の子と言われることを拒み、罪の儚い快楽にふけるよりはむしろ神の民と共に虐待されることを喜び、キリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る富と考えた。それは彼が報いを望み見ていたからである。信仰によって彼は王の憤りをも恐れずエジプトを立ち去った。彼は見えない方を見ているようにして忍び通した。信仰によって滅ぼす者が長子らに手を下すことのないように彼は過ぎ越しを行い血を塗った。信仰によって人々は後悔を乾いた土地を通るように渡ったが、同じことを企てたエジプト人は溺れ死んだ。信仰によってエリコの城壁は何日にわたって回ったために崩れ落ちた。信仰によって遊女ラハブは探りに来た者たちを穏やかに迎えたので、不従順な者どもと一緒に滅びることはなかった。この他に何を言おうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエルおよび預言者たちについて語り出すなら時間が足りないであろう。彼らは信仰によって国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。女たちはその死者たちをよみがえらせてもらった。他の者はさらに勝った命によみがえるために拷問の苦しみに甘んじ、放免されることを願わなかった。なお他の者たちはあざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。あるいは石で打たれ、苛まれ、ノコギリで切られ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一文になり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らの住むところではなかった。荒野と山の中と岩の穴と土の穴とさまよい続けた。信仰の人の姿ですよ。神様は信仰を通して働かれるんです。でも勘違いしないでいただきたい。聖書に登場する人物が特別な人だったわけではないんです。私たちはアブラハムを見て、モーセを見て、イサクを見て、ヤコブを見て、ああ彼らの信仰は素晴らしいねと言うでしょう。でも彼らも私たちと同じ人間ですよ。じゃあ何が違うんですか、何が違うんですか。彼らが抱いていた信仰が違うんです。彼らの人格が完全だったからではない。アブラハムは何度も失敗をしました。ダビデも失敗をしましたよね。彼らの行いが完全だったからではない。 完璧だったわけでもない。でも彼らが持っていた信仰を通して神様は働かれたんですよ。その信仰とは何ですか？信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することですよ。それが信仰だと聖書は語っているんです。でもこのような話をしたら、私にはそんな信仰はない、私にはアブラハムのような、いやダビデのような、パウロのような信仰はないと思われる方がいるかもしれないけれど、イエス様は語られました。からし種一粒ほどの信仰があれば山は移るんだって、イエス様言われたんですよ。ヤコブも語っています。あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から光の父から下ってくるんですよって。私たちは信仰を持ちたいと願っているでしょうか？願っているでしょうか？本当にイエス様に喜ばれる、風を見てもイエス様をその向こうに見ることができる、イエス様を信じ通すことができる、そんな信仰を持ちたいと願っているならば、全てを与えてくださる、完全なものを与えてくださるのは天の父なる神です。私たちが頑張って努力して信仰を生み出そうとしてもできないんですよ。信仰は父が与えてくださるものです。神様が与えてくださるものですよ。もし私たちのうちから信仰が出てくるというならば、それは信仰ではない信念です。この違いを私たちは理解しなければならない。全ての良いものは上から来るんです。皆さんの中から起こってくるものではないんですよ。だから私たちは求めなければならない、祈らなければならない。神様、知恵を与えてください、信仰を与えてください、力を与えてくださいって、風を見ても揺らぐことのない信仰を与えてください。先ほども語りましたけれど、イエス様はからし種一粒ほどの信仰があったら山は移ると言われました。イエス様は私たちの中にあるからし種のような信仰でさえも見逃すことなく働いてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。皆さん、イエス様信じておられますか？そしたら皆さんの中にはからし種ほどの信仰はあるんです。あるんですよ。それを信じていないから神様は働くことができないんです。皆さんの中には信仰の種が植えられています。私はイエス様、あなたを信じますと言った、その時に信仰の種は植えられているんです。そのことを信じなくてはいけない。そのことを通してでも神様は偉大な御業を成してくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。こんなに素晴らしい、こんなに偉大な信仰を知りながら、まだ私たちは恐れるでしょうか？恐れはこれらの信仰の力を瞬間に崩壊させるものです。一瞬ですよ、一瞬です。恐れを持つと信仰は一瞬に崩れ去ります。あの信仰何やったんやろうと思うぐらい恐れた瞬間に信仰は失われてしまいます。信仰めちゃめちゃあんねん、恐れもすごくあるけどみたいな、そんなはないんです、ないんですよ。めちゃめちゃ怖いけどめちゃめちゃ信仰あんねんとかですね、そんなんは嘘です、嘘です。どっちかがどっちかですよ。
両方があるということはないんです。あるということはないんですよ。いいですか。信仰によって歩んでいたペテロでさえも一瞬にして水の中に沈めたのは何ですか。彼が恐れたからです。どんなに信仰によって歩んでいても恐れが来た瞬間に私たちは沈んでしまうんです。信仰から外れてしまうんです。それが恐れですよ。私たちは恐れるということを軽んじてはいけない。だから聖書は最も多く恐れるな恐れるな恐れるなと語られているのは、その恐れが信仰を崩壊させてしまうものだからですよ。恐れは単に感情だけの問題じゃない。聖書が語る恐れとは信仰の問題です。信仰の問題なんですよ。信仰が神様の働きを解き放つものであるというならば、恐れは神様の働きを封じてしまうものです。それくらいの違いがあるんですよね。今日私たちは信仰を持って生きたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。もう私たちは不信仰という恐れを持ちながら生き続けてはいけないと思いますよ。恐れるって人間の感情じゃないんですか。もちろんそうです。でも聖書が語っている恐れとは信仰に関わるものです。今日私たちは信仰生活の岐路に立っているということを知っていただきたい。あなたはどちらを選ぶんですか。どちらの道に歩むんですか。信仰を持って生きていくんですか。それともなお恐れながら不信仰の道を歩んでいくんですか。私たちの前には2つの道が置かれています。選ぶのは皆さんです。私自身です。聖書は語っています。これが道だ、これに歩めって。これって何ですか。信仰の道ですよ。それを選ぶのは私たち自身です。あの人が行くから私もついていこう、そうじゃない。あの人が言うてるから私もそうしよう、そうじゃない。皆さん一人一人の信仰です。もし皆さんが私についてきていたら、私がこうやこうや言うてですね、もし間違った道に行ったらみんな穴の中に落ちてしまうんですよ。皆さんが従わなくてはいけないのは神様です。イエス様です。私も間違えることだってありますよ。私も失敗することだってありますよ。じゃあ私が失敗したらみんなも一緒に転んでしまうんですか。それが本当に神様が望んでいる教会なんですか。そうじゃない。私たちの牧者はイエス様です。イエス様だけが私たちの牧者ですよ。大牧者です。イエス様に間違いはない。イエス様に失敗はない。ああちょっと勘違いしてたとかそんなこともない。イエス様に信頼を置くならば、イエス様に信仰を置くならば、私たちはつまずくことがない、倒れることはない、間違うことはない。イエス様は聖書の御言葉を通して今も今日も語っておられる、これが道だ、これに歩めって。今日皆さんが正しい道を選択されることを本当に心から願っています。信仰の道を選び取っていただきたい。生きて働く信仰を持って生きていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い皆あがめ心から感謝します。今日このようにしてあなたの御前に集い、共に主を礼拝できたことを心からありがとうございます。信仰は神の働きを解き放ち、恐れは神の働きを封じ込めるものであるということを聞きました。神よどうか私たちのうちから不信仰という恐れを取り除いてください。どうかあなたの御前に信仰を持って歩み、 平安をいただき、力いただき、主の御業を見ることができるように、あなたが助け導いてください。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。